南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く汝らを敬もう、あえて驕慢せずゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することもうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、16ページ、16ページの新国王御所、上級の合戦というところね、じゃあ一緒に読みますね。新国王御所にのたまわく上級の合戦の御時は、日蓮このことを疑いし、ゆえに幼少のこのより随分に厳密に道並びに諸宗の一切の経をあるいは人に習い、あるいは我と会見し、考え見て、そうらえば、そうらえば、ゆえ、二度、ん？ゆえの将来けるぞ。我が表を見ることは、妙境によるべし。国土の盛衰を明ることは仏教にはすぐべからず、人の教、根校、妙教、最小、王教、守護教、涅槃教、法華経等の諸大乗教を開き見立て祭り、僧侶に、仏法に尽きて国も栄え、人の命も長く、また仏法について国も滅び、人の命も短かるべしと見えて、そろ、例えば水はよく船を助け、水はよく船を破る。五穀は人を養い、人を損ず。勝派勝風は大戦を損ずることを固し、大派大風は小戦を破れやすし、横暴の曲がるは小派小風のごとし、大国とお対人おば失いがたし、仏法の音があるは大風大派の小戦を破るがごとし、国の破られること疑いなし。日蓮はこの上級の戦い等を見て、何故に仏法横暴の上から国主が進化に敗れたのか、その理由を見出すことに苦悶した。そして幼少の頃から剣行や密教の二つの仏道、あるいは仏教の諸々の宗派の教行を、ある時は人に習い、またある時は自らがよくよく考えてみることによって、そのいわれがよく理解されるようになった。あたかも自分の顔を見るには曇りのない鏡が必要であると同様に、国の盛衰を予見するには 仏法の教えという鏡によらなければならないのである。人能経、根高明経、最小王経、守護経、涅槃経、法華経などもろもろの大乗経典をよくよく拝見してみると、信奉する仏法によってその国は栄え、そこに住む人の寿命も長くなり、またそれとは逆に信奉する仏法によってその国は衰微し、人の寿命も短くなると説かれてある。例えて言えば、船を動かすはずの水がかえってその船を難破させるようなものである。五穀は人間を養うと同時に人間を損なうものである。小さな波、小さな風は大きな船を難破させることはないであろう。ところが大きな波、大きな風が小さな船を難破させることはたやすいことである。国の在り方が歪むというのは、ちょうど小さな波、小さな風のようなものであって、大きな国家、偉大な賢人は決してそのようなものに倒れるものではない。ところが仏法に都があるということは、大きな風、大きな波が小さな船を難破させようとさせるようなものであり、その国は必ず衰微する。このことは疑いを差し挟む余地のないことなのである。新国王御所、今ですね、天皇がこの新しく変わって、この儀式をね、このずっと一連の儀式をこのテレビで、この放映してるんですけれども、この間のですね、この夜中を通してやられたところのこの大乗祭と、もうこれは天皇がこの戦争に負けた後に人間宣言をしたんですけれども、これはもう天皇が神であるということをこの示しているところのこの宗教的なこの儀式ですので、この政府の意向でですね、この国の費用で、あの儀式をやってるんですけれども、これはちょっとですね、このいけないことだなと、パレードでみんなが喜んで旗振ってる分はいいんですけども、あれだって、何十億かお金はかかってると思うんですけども、人間宣言をしたことがですね、結局、この絵空ごとで絵空ごとになってしまうということなんですよね。で、大聖人の時代っていうのは、この武士がこの鎌倉幕府を起こしてですね、そして天皇の力っていうものが極端にこの弱くなったこの時代ですので、なんかああいう報道を見てるとですね、もう1000年も2000年も昔からああいうことをやってきたみたいなことをこのアナウンサーの人とか解説者の人が言ってるんですけれども、決してそういうことはなかったわけなんですよね。もう本当に、食べるだけが精一杯の衣替えもできないような
そういう生活というものがこの京都においてずっと行われていたと。それから天皇家の宗教も江戸時代まで天皇が亡くなった時には仏教でこの葬式をこのやってたわけなんですよね。ですからそういうずっとああいうその形ああいう格好でこのやってきたということもこれはほとんどの人の錯覚であるということなんですね。じゃあなんでああいうことをやるかというと、天皇というものをこのどんどんどんどんその神のようにこの祭り上げることによって、実際にその国を犯している政治家の人間のその権威というものがこの上がっていくと、天皇が利用されているということになってしまうんですね。ですから何をやってるか分かんないような、どういう祈りをやってるか分かんないような、そういうそのうさんくさいものがそのあればあるほど、カメラに映さないような部分が出てくれば出てくるほど、その何かありがたそうにこのなっていってしまうという、このそういうこの姿をこの作るということが、その実際に政治を動かしている人間のこの目的であるということになるわけですね。ですからああいうものがたくさんの費用をかけて行われれば行われるほど、その国の状態はこの貧しいものになっていくということがこの言えるわけなんですよね。一番このトップのこのてっぺんをこの高貴なものにこの仕立ててその置かないといけないと、権威というものをこの作っとかなきゃいけないというその考え方というものがこの世の中にはこのあるわけなんですよね。だから歴史も人が数えられないほどその古いということの権威がそのそこにこの定まってなきゃいけないということなんですね。で、一番高いてっぺんをこの作っておけば、それに伴ってその自分たちのこの階級というものがこの定まってくるということなんですよね。右も左も東西南北も全部この人間が作ったものですから、自分の位置を測るためにそういうものを作っておくというその仕組みなわけですよね。だから天皇という一番の権威をこの作っておくということは、その世の中をこの治めていく人間にとってはその一番この楽な物差しがそこにできるということになるわけなんですよね。ですけれども、みんなそういうこの世の中の流れの中でこのみんな、そういうことなのかなというふうにこの流されていってしまうということは非常にこの残念なことだなというふうに思うんですよね。今の政治家がその政治を司っている人間がそういうものをこの利用悪用していくということは非常にこの残念な悲しいことだなというふうにこの思うんですよね。で、今読んだところのこの承久の乱、 もう大書にはもうこの目の当たりにしてるというふうに書いてるんですけども、実は、大聖人様が生まれたのは承久4年、承久の乱が起こったのは承久3年、ですので、その承久の乱が起こったこの次の年にこの大聖人様はこの生まれたということなんですよね。それで、まあですけれども大聖人の幼いその多感なこの時期はずっとその承久の乱で武士と朝廷のその権威がこのひっくり返った、すり替わった、その混乱というものがですねずっとこの大聖人様のこの幼少期にその影響を及ぼして、でそのことがこの大聖人が出家するその一番大きなその理由にまた力にこのなっていたということなんですよね。で何遍も皆さん方にお話をしてきましたけれども、まあ日本人以外の世界の人もみんなそうかもわからないんですけども、元年っていうのが大好きなんですね。みんな元年が大好き、だから元年が大好きな人が令和元年の正月が迎えられないっていうのはとても残念なことじゃないかなというふうに思うんですけども、令和には正月がないとこういうことですよね。2000年が始まる時も世界中が大騒ぎしてましたよね。だから世界的にこの元年が好きなんだなということがこの分かるんですけども、これも人間が作った物差しですよね。誰かが作ったわけじゃなくて、この人間が勝手に作った、西暦で言えばキリストのこの生涯をがこの出発になって、それでその西暦というものがこの作られているわけですよね。だから固くなにその西暦を使わない、使いたくないというその国の人たちもそのいっぱいいて、その国の年数、その国の宗教の年数でこの物事をこの計算しているその国もこのたくさんいるということなんですよね。本当にその政治が朝廷から武士に変わるということはですね、もう考えられないぐらいのこの社会のこの変化っていうものがその起こるわけですよね。起こったわけなんです。自民党が政権からその起こった時もダムを作るとか作んないとか毎日なんか変わったことを今まで聞いたことがないようなことが毎日毎日ニュースでこの流されて、あ、自民党はそんなことやってたのかということがその我々一般の人間にも今まで知り得なかったようなことがこのニュースでこの流れることがありましたけれども、もうあれよりももう考えられないぐらいのこの世の中のこの仕組みがその変わる、価値観が変わるということなんですよね。ですから大聖人様も大聖人のお父さんお母さんもこの朝廷側にこの使えるこの仕事にこのついていたこの人で、特別偉い人じゃなかったと思うんですけれども、きちっと教育を受けたそういうその家柄のこの人だったわけですね。それでその朝廷がこの政権からこの追いやられる、 武士がこの政権を取るという状況になった時に、この大聖人様の両親は職を失って追放されて、そして、毎日毎日魚を取ってその生活すれば、その最低限の食べることはこのできるんじゃないかということで、そのにわか漁師にこのなって、この生活を変えていくと。もうそれだけでもこの生活っていうか、この状況がガラッとこの変わってしまうということなんですね。そして、鎌倉幕府は地頭制というものを全国に引きます。でそれまではその地域の豪族がその地域を治めてですね、そして、その税金というか、そこで収穫されたところの米をこの朝廷に持っていくというふうにその国がなってたわけなんですけれども、それを全部廃止して、そして新しくこの地頭がそこに役人として行って、そして役人がその土地でできるところの作物をこの税として年貢として徴収して、そしてその鎌倉幕府に送っていくということなんですね。ですからもうそれだけでも税金を納める場所が変わっていくということは、もう世の中がもうひっくり返るほどその変わっていくということになるわけですよね。で地頭も新しく赴任してこの行きますから、そのこいつらに馬鹿にされちゃいけないと、こいつらを何とか言うことを聞かせなきゃいけないということで、この横車を押すようにこのその地域の人たちをこの制圧していくと、もう暴力であろうが殺人であろうが、それを幕府の権威を傘にこの来て、そしてその言うことを聞かしていくということをこのするようになると。そうするとどんどんどんどんこの庶民の生活もその息苦しいこのものになっていくということなんですね。その端的な例が大聖人を殺そうとしたところの東条景信というこの地頭で、南条時光さんも地頭ですけれども、南条さんはそういうことはそのしていないんですよね。南条さん自身も貧乏な地頭なわけです。ですから農民の人たちと一緒にその貧しい生活っていうものをこの強いられながら、地域の振興をこの図ったいい地頭もこのたくさんの地頭の中にはいるということが言えるんですけれども、ほとんどの地頭はその地頭と泣く子にはそのかなわないということわざが残るように、そのほとんどの地頭はその幕府の権威の傘を借りてこの横車を押すその暴力的なこの地頭だったと。自分の思うがままにこの決まり事をこの左右するような、そういう地頭が多かったということなんですね。人間は権威主義にこのごめんなさい、権威主義にこのなりやすいということなんですよね。あの安倍さんの桜を見る会もひどいよね。何なんだろうねあれね。もう税金で その選挙運動してるっていうか、税金でそのなんていうんですか、選挙不正をこの行っていると。すごいですよね。日本中にそのなんていうんですか、自由に応募してそのくじで落とすっていうなら分かるんですけども、自分の選挙民に、この手厚く、別に行きたいって言ってない人にまでそのハガキが行くっていう、ハガキか手紙か分かりませんけども、その行くと、まあ、信じられないそのこの横暴なことをやってるなと思ってびっくりこのするんですけれども、先ほど言ったように天皇の権威を上げれば上げるほど一番政治のトップであるその総理大臣のその権威もその上がっていくと、あんな人間が天皇陛下万歳ってやってるっていうその神経がわからんなというふうに思うんですけれども、天皇を祭り上げることによって実質その天皇にその公正合わせっていう指示を出せるその政治家が、政治家の権威がその上がっていくというような、そういうその形にこのなってるわけですよね。だから大嘗祭は天皇家のこの天皇家のことだから、天皇家の皇室のこの費用で、その賄ったらどうかということを天皇の次の継承権の秋篠宮が意見を言っても全くその何て言うんですかね、顧みられないと、全く議論されないでこの押しやられていってしまうということなんですよね。当事者が言ってるのに、全く通らないと。天皇の儀式を、天皇家 の当事者が言ってるんだけども、何にもこのブレーキがかからないと、ハンドルが切れないと。ということは天皇家はただの飾り物に、この使われているというそのことなんですよね。それで、お父さんお母さんはとてもその信仰深いこの人だったんですね。だから出家前から顕密二道並びに諸宗の一切の教をあるいは人に習い、あるいは我と会見し考えてみ見て、考え見て、将来ば、ゆえの将来けれどというふうにあって、その当然お父さんからお母さんからも、またそういう書物も家にあったり、またお父さんお母さんからそういう教えの話を聞かされたり、またお父さんお母さんに関係するところのこの知人友人にそういうことを教えてくれるこの人間関係というものがあったということがここで分かるわけですよね。だからただ子供時代を、この棒を持って走り回って遊びほうけてたというんじゃなくて、そういうことの素養を得て、そして初めてその素養の中でこの大聖人様はじゃあこの出家しようと、どんな時代どんな世の中の変化というものがあっても変わらない真実の法というものに関わる生き方を自分はしたいというふうにその考えるこの人間にこの育っていったということなんですね。それが大事ですよね。 この間本読んでましたらね、大体私たちのね人格っていうのはね、小学校6年生までにその決まるんだそうです。小学校6年生までのこのお父さんお母さん兄弟それから地域の環境から小学校6年生までにこの触れ合うところのそういう人間関係で、大体この人間のこの器というものがその決まると。そこから先はその器に何を盛るかということのこの何て言うんですかね、この内容になってくるんですね。だから小さい時にこの何て言うんですか、近くにその外国の人がいたとか、だから小さい時に僕も大きくなったら外国に行ってみたいというふうに考えるその人間と、もう全く外国があるということも知らないでその6年生までになった人間というものは、その器のこの何て言うんですか、大きさが違うわけですよね。その考え方のこの視野のこの広がりが違うということなんです。だから小学校6年生終わって中学校高校で、へえ、よその日本以外にもよその国があるんだということに気づく人間と、もう最初からその気づいてる人、もう小学校の段階でそのいろんな国にそのお父さんお母さんの仕事の関係かなんかでその出かけていって、その向こうの人たちとその触れ合ってるその子供と、全くその外国人なんか見たこともありませんっていう人では、その全然その物事のその知識は別になくても、その物事に対するこの視野の広がり方がこの違う、器の大きさが違うというんですね。はあ、そういうもんなんだと。それで私は器が狭いんだなと思ったんですけど、そういうもんなんですよね。だからその知識はなくても、あ、世の中っていうのはこのぐらい広いんだとか、あ、こういう人もいるんだっていうことをその早い段階でその知るっていうことはものすごい大事なそのことなんだなと。広ければいいっていう問題じゃないんですけども、だけども最初のスタートっていうもの、それは小学校6年生ぐらいまでのこの12歳ぐらいの年齢までにこの大体のこの方向性がその決まってしまうもんだということを書いてあった。まあ、それはその人のか、それを書いた人のその、まあ、学説っていうかその人の意見かも分からないんですけども、そう言われればそうかなというふうに、その何割かは納得せざるを得ないなというふうなその感じをですね持ったんですよね。まあ、それは中学校になっても高校になっても大学になっても、そこから要するにその外に向かってその飛んでいける人もいると思うんですけれども、やっぱり何て言うんですかね、そこにはそのいろんな葛藤が、年齢がいけばいくほどその葛藤があるんじゃないかなということをその感じたわけなんですよね。さあ、それでこの大聖人様は、大聖人の時代っていうのはそのどんな政治や権力やそういうものがこのうごめく世の中であっても、その一番のその物差しっていうものはやっぱり仏教だと、経典だと。今の権力者がお金やその力武力でその世の中を動かしてこのいるかもわからないけれども、それよりも昔からあるこの仏法のこの法というもの、それがこの私たちの命、私たちのこの世の中の一番のこの動かないこの物差しじゃないかというふうにその大聖人様はその考えたということなんですね。だから我が表を見ることは明鏡によるべし、国土の盛衰を図ることは 仏教にはすぐべからずと、仏の教えという鏡、これに移して、そのこのことがその正しいことなのか間違っていることなのか、よこしまなことなのかどうなのかということを、この見極めるということが一番大事なことじゃないかと。今権力を握ってこの自分のこの力を謳歌している人間であって、人間であって、自分が物差しだと思っている人間であっても、この経典から外れる生き方をしているんだったならば、それはもう本当に根なし草のようなこの存在でしかないんだというふうに考えた。人道教、根高妙教、最小王教、守護教、涅槃教、法華経等の初代上教を開き見、立て祭り、僧侶に仏法に尽きて、国も栄え、人の命も長く、また仏法について国も滅び、人の命も短かるべしと見えて候と。ですね。正しい法というものに準じて国を運営すれば、必ずこの国民はこの喜び、共感をして、そして国のために頑張ろうというふうにこの努力するとですね。なんていうんですかね、ワールドカップの、ラグビーのこの試合ね、私ラグビーしたことないんですけども、もうあんなに毎日毎日ラグビーのこの話題がこのテレビに流れるとね、そのやっぱり見ますよね。ラグビーっていうのはもうすごいねすごいと思ったね。あんなにこのもうこんなプロレスラーみたいな人がね、このぶつかり合ってね、それでそのなんていうんですか、絶対に前にボール投げちゃいけないっていうんですからね、絶対に後ろに、その1ミリでも後ろにそのボールを投げなきゃいけないと、1ミリでもボールを後ろに投げて、それで進んでいくと。これはもうちょっとなんていうんですか、にわかに子供や我々がですね、ちょっとラグビーやろうやなんて言って言えるようなスポーツじゃないなと思ったんですよね。まあこの相撲取りがこの立ち合いの時にガサーンとかってこう何ですか、音が聞こえるぐらいこのぶつかり合いますけども、一試合の中でぶつかり合いが何回行われるんですかっていうぐらいに、このぶつかり合ってこういうふうにしますよね。でルールが分かんないんですけども、なんかすっごいそのことをやってるなと。あれだけその肌を触れ合う、大の大人が肌を触れ合うような、あんなスポーツないなと思うぐらい、そのこうみんながそのもう にわかファンみたいになって、その大盛り上がりにこのなってたんですけども、本当にあれほど激しいこのスポーツなんですけれども、そのルールっていうのが、そのきちっとその怪我とかその命を守るために、その本当に厳しいこのルールがこの作られていると言うんですよね。それでこのちょっとラグビーの関するこの本をこの読んでましたら、その前 に日本大学 なんですか監督がタックルせいって言ったっていうとんでもない事件が起きましたあったんですけどね。そのラグビーのアメリカンフットボールのラグビーあれじゃなくて、そのラグビーの有名な、そのもう亡くなってしまってるんですけど、その監督が、その明治大学の監督してた人で、実はその明治大学の監督をしてたその人は、この日蓮召集のその信仰してたこの人なんですね。でその人がその必ずその 生徒であるその選手に対して言うことがいいか、審判が見ていないところでもルール違反しちゃダメなんだと、絶対にダメなんだぞということを徹底してその先生はその教えたそうです。ですね。その日蓮召集の信者だということは僕は知らなかったんですけど、でその人が亡くなってからそのみんながそのお墓にそのお参りするということをそのいくつかのその報道番組で見たんですよ。そしたら妙法蓮華経ってそのお墓に刻んであるんですよ。と思って、妙法蓮華経っていうふうにその刻んである墓っていうのは日蓮宗は南妙法蓮華経ってみんな刻みますから、妙法蓮華経って刻むのは日蓮召集だけなんですね。日蓮召集のこのまあもう朝から晩までラグビーのことしかしてませんから、その人がそのどれだけ日蓮召集の信仰を一生懸命やってたかそれは分かりませんけども、その人の家はその、まあ、日蓮召集のこの昔からの家だったんですね。はあ、それほどやっぱりその普通のスポーツは審判が見てなかったらその OK だと、いかに審判にバレないようにその不正をするかということまでその何ていうんですか、一つのテクニックとしてやってるそのスポーツがいっぱいあるのに、その人は必ず審判が見てなくてもそのルールは守るという、それがラグビーなんだということをその言い続けたこの人なんですね。だからあのアメリカンフットボールなんていうのはもう全然もう論外ですよね。絶対もうあのテレビに映っててもその私はその させてないとか言ってますから、とんでもない野郎だなと思うんですけども、でも本当のスポーツっていうのはどのスポーツであってもそうでなきゃいけないそのはずなんですけれども、そのラグビーっていうのはそういうことをこの伝統にしてこのやってるということをその人がその書いたその本をこの読む機会があって、本当にすごいこのスポーツなんだなということをその感じたんですけども、絶対のルール、それは自分たちの命を守るためのそのルールなんだということがそのラグビーのその根本にの精神としてこの立てられているということなんですよね。でそれまあそれラグビーとは全然違うんですけども、絶対の物差しっていうものがこのなきゃいけないということ、そのことを考えた時に忍能教、金光明教、最小王教、守護教、涅槃教、法華経、それを要するにその根本としてこの大聖人様は仏法というもの、世の中というものは人間というものはどうあるべきなのかということをこの真剣に考えて、仏法について国も栄え、人の命も長く、また仏法について国も滅び、人の命も短かるべしと見えて候、と、ただ長生きをすればというんじゃなくて、正しい法というものに準じて生きることによってその健康な生活というものが送られるんだと、体に悪いような生き方というものをこのしていれば、法から外れる生き方をしていれば、短命や怪我やそういうものでその寿命を自ら縮めるということがあって、この叱るべきなんだということをこの言っているわけなんですね。例えば水はよく船を助けて、水はよく船を破ると、水のおかげでこの大きなこの鉄のこの何万トンという船であっても、水のおかげでこの浮いて、水のおかげでこの動けると言うんですね。だけど水はよく船を破ると、水は船を浮かしてくれているけれども、その自分たちが天候というものを無視したり、自分たちが無理なこの運行というものをしようとすれば、 必ずその船は事故にあって、そしてこの水が船の中に入ってきて、そして沈んでしまうんですね。だから水に守られながら、水と要するにこの向き合って、そしてその水は道理から外れれば、この船を沈める力にこのなってくるということなんですね。護国は人を養い、人を損ずると、ね、食べ物は私たちの命をこの養ってくれる。だけど食べ方を間違ったり食べ過ぎたりすれば命を損なう、病気になるとね。この今で言えば肥満であるとかですね、その糖尿病であるとか高血圧であるとか、そういうふうにこのなっていってしまうということなんですね。それと同じように小破小風は大戦を損ずることかたし、小さな波や小さな風は船をこの沈めるようなことはできない。だけども大破大風は小船を破れやすし、大きな波や大きな風は小さな船を船ごとこの沈めてこのしまう、遭難させてしまうですね。横暴の曲がるは小破小風のごとし、大国と大人をば失いがたしですね。政治の力というものが曲がるということは別に小破小風で大したことじゃないから、そういう力というものがこの権威を振り回したとしても、本当の大国、本当の道理を分かっている人間はそういうことで潰されるということはないと。だけどももっと大切な法であるところの仏法に徳があるもの、仏法に方法があるものは台風大破の商船を破るがごとし、国の破ること疑いなし、国も破れるし、そして当然私たち人間の心も蝕まれて破られていってしまうですね。仏法というものが正しく保たれていかなければいけないんだということなんです。だから安倍晋三さんの桜を見る会もひどいけども、それ以上に我々一人一人が仏法というものを正しく保っていく、仏法というものを正しく信心修行していくということの方がもっと大切なことなんだと。それができてない国というものは必ずどんどんどんどんその蝕まれてこの行ってしまうんだということなんですね。そのことをこの大聖人様は幼い時に考えられて、そして一切衆生平等成仏の真実の法、誰もが仏になることができる法というものがどこに説かれているのかということを大聖人様は知りたいと、そしてそのことを知って多くの人々にそのことを伝えたいと、教えたいと、自分だけ救われればいいというのではなくして、すべての人にこの救われてもらいたいということをこの大聖人様はその出家するまでの12歳までにその器を大聖人様は作ったということなんです。そしてその知識はなかったけども、その作った器にそれから 出家してからその知識を持って、そしてこの南無法蓮華経の法華経に至ったということなんですね。だから私たちもね、何歳までこうだったとかああだったとか、そんなことはいいから、大聖人様の生き方っていうものを今度は振り返って、今度私たちが後からでもその器を持ち、後からでもその器に真実の南無法蓮華経の法というものをこの持っていかなきゃいけないと。そして一切衆生平等成仏の法というものを自ら実行し、縁する人々に伝えていくということを私たちはこのしていかなきゃいけないということが言えるんですね。だから自分の生まれや人柄や、そして親が持っていた宗教で、そういう縁でもって私たちはそれに左右されて信仰しているわけじゃなくて、自分自身でこの正しい信仰の道を切り開いていかなきゃいけないということが言えるわけなんですね。だからぜひこの大聖人様の生き方をお手本にして、そして自分たちが法華経の行者として生きていくということの大切さ、それをこの考えていかなきゃいけない。世の中は小波小風ですけれども、どんどんどんどん崩れていってます。どんどんどんどんわがまま気ままに流されていってます。だけどその中で私たちはそれよりも仏法のこの聖者ということの方がこの大切なんだという、この大聖人様の言葉というものを自ら大切にして、この信仰というものをこの志していってもらいたいというふうに思うんですね。